中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回に引き続いて小設市場のアグニさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回は重たい話でですね、町づくりの合意形成が重要だっていう話と、ただそこで残しておいたログのようなものがあらぬ使い方をされるという、ちょっと今はトレンドの公文書の問題にと、ね、議会運営と公文書の問題が重たいなという話をしたんですが、今回はせっかくアグニさん来ていただいてるっていうことで、市場の最新情報、何が美味しいとかそういう話じゃなくて、今の、小設市場建て替えとか再生の問題がですね、今どういう感じになっているのかということをちょっとお聞きしようかなと思っています。はい、
そうですね、第一巻小設市場のこれも再整備事業につきまして、基本設計、が今終わって、次年度から実施設計に移っていくんですけども、でその中で今課題になってきているのはですね、やはり公設市場の事業者は大体こういう流れでいくんだなと、情報共有はされていて、で一応にぎわい広場の方に移転はするんだなと、
おさらいすると現地建て替えであるっていうことと、その現地で建て替えてる間は仮店舗が
にぎわい広場
で、できて、でそこの間に一時営業していただいて、その間に建て替えをするっていうところが規定されたということですね。で
これはもう事業者も、これはもう共有してるし、またナシとの、いろいろ作業部会とか、進んでないものもあるんですけども、行ってやりながら、こういう形で行くんだなということで、今一応踏まえてると。
なるほど。
ただ今問題になってるのは、やはりさっき言ったようにこの公設市場の建て替えによる、この市場に隣接している、連動している、アーケードの、取り扱い、
アーケード問題ね、
それと仮設市場のにぎわい広場周辺の、今現状、実はレンタカーとか、結構納品車両が、このにぎわい広場周辺に、駐車したりとか、交通渋滞が懸念がされている中で、それの対策がまだ改善されないままで、この工事車両の問題とか、あとは周辺との事業との連動による、交通渋滞とか、そういうの不安感がある中での払拭されないままで、今年度、整地作業して、仮設を作るに関しての、まだ周辺との話し合いが、合意形成とか情報の共有がまだ弱い段階だと。
なるほど。
いうことと、先ほど言った通りに、この市民会館の件もそうなんですけども、行政とのこの話し合いが、これが本当に意見交換なのか、説明会なのか、この定義がわからないと、で、それに対しての今、地域住民と周辺事業者からの不満が、わっと今出ているということで、今、当初、3月中に第2回目の話し合いをする予定だったんですけどね、アーケードの問題周辺ですけど、今、なかなかそれはもう、4月以降に、伸びたという、段階に至ってますね。
なるほど。今年からじゃあ、にぎわい広場の整地が始まって、仮設店舗の工事が始まるっていうことなんだけど、じゃあ、それの工事のオペレーションとして、車両、あそこも狭いから、どう入れるのかとか、で、そこの、今度は周辺にどういう影響を与えるのかっていうことが、まだ今一つ調整とかシミュレーションができていない。
できないと。それと、あとはやる前から僕がいつも言ってたのはですね、やはり周辺とのこの課題整理のを、やりながらやらないといけないよという話だったんだけども、やはり課題整理がされないままと、 それとあの今日この周辺との、はい、こういう交通問題とか、うん、どういう実体経済に影響出るか、うん、そういうシミュレーションとか実態調査がなされないままに、うん、市場再整備が、うん、なされていることに対して、まあ、現状を見ればなかなか今地域住民の方とか周辺の方に、うん、どういうシミュレーションを考えているのかとかいろいろ質問に答えられないという流れで、うん、まあ、今回、まあ、一応公設市場の仮設市場に伴う工事車両とかの台数のルートとか、うん、あとはこの、まあ、今のにぎわい広場の一般車両、うん、まあ、レンタカー含めての交通量の調査を一応やったと、うん、いうことで、まあ、この結果が4月以降、まあ、いろいろ議論されていくのかなということなんですけども、ただ今これからが多分その周辺との、はい、情報共有と、うん、まあ、まあ、合意形成、と、やはり実体経済に、ものに、引っかかってきますので、うん、本当にこの需給スケール感でいいのかどうかという、うん、まあ、議論が出てくるのはもう、大ということですよね。うん、
侵入するルートが限られてますからね、町の作り上ね。それで大きな車は入らないと、
入らない、
うん、でそこが停車をして工事を始めると、うん、どうしても数百店舗の周辺には影響があるはずだけど、うん、そのシミュレーションはこれからだ、
ね、これからだということですね、はい、
そうか、うん、なかなかね、ただ町の人たちも本当に始まってみてちょっと影響あるなっていうのは始まってみないと分かんないとか、
そうですね、う
ん、あるいはそれまでは興味はないわけではないけど、うん、やっぱり日々ね、うん、店をやってるわけだから、うん、なかなかそこにたのリスクに対して備えるっていうのはなかなか大変っていう感じなんですかね、
う
ん、
そうですね、うん、でだから今後これはまあ一行政だけじゃなくて、うんうん、やはりもう少しと民間の人も入れて、はい、ちゃんとのもうプロジェクト注目んで、うん、まあ、アーケードもそうなんだけども、うん、いろんな、まあ、知恵と、あれで今後、この公設市場の建て替えが、ただ、うん、単なる市場の建て替えじゃなくて、うん、周辺との連動する、この街づくりに、うん、本当に連動すること、はい、それと今、公設市場の周辺も、うん、もう築50年以上とか、うん、やはり、老朽化が、うん、やはり、更新の課題があって、はい、で、今後、まあ、ある意味では、まあ、そうですね、今から1969年の時のこの今の第一牧師公設市場作る時の状況と全く類似してきてるのかなと、あの時も公設市場の建て替えをきっかけに周辺のスラブ街を解消しようというのが当時の平良翔市長がなぜこの第一公設市場を作るかというその市民に議会とか説明できる、まあ、その根拠性を持って、公設市場をだけじゃなくて周辺の民間活力開発とスラブ街解消、うん、それとこの、公共の都市公園整備もですね、うんうん、リンクさせている流れで今やってますので、はい、やはりまあ、復帰前後の市場のこの建て替えのが同じようなことがやはり課題が出てきてるのかなということで思ってますね、うん
うん、周辺の話っていうところちょっと膨らませていってをどうしようかな。まずアーケードの話の現状もちょっとお聞きしていこうかな、まあ、建て替えはじゃあそういうスケジュールで進んでいて、車工事とかシミュレーションのあと地域への波及の課題が出てるっていうのが分かりました。このアーケードってなかなかね今まで触りたくても触れなかった課題なんですけど、いよいよアーケードの議論は始まっている。
そうですね。今ですね、まあ、このアーケード自体がですね、うん、もう老朽化ということで、はい、これはもう、この、まあ、中括基本計画の中でも、うん、まあ、この課題として挙げられてるんですけども、まあ、その中で今、このアーケード、この今後どうしていけばいいのか、うん、まあ、老朽化もそうなんだけど、本当維持管理の問題とか、うん、防災の問題とかですね。
確かに。平和通りは僕が物心ついた時に、うん、 ピカピカできてきたというもう40年は超えて
るそうですね、はいはい、でやはりその今このアーケードのまあ老朽化をどうしていこうかということで、まあ平和通りもまあいろんな商店街関係者、家主さんとか、またの子さんも入れて、まあいろいろ議論した流れで、平和通りとしてもこのアーケードのあれは一定方向は出さないといけないなということで、まあ一定の結論は出たんですけど、ただこれあの平和通りだけじゃなくて、この今後この公設場周辺のアーケードの問題とかがやはり課題がなっていて、でやはり一度その今回一応公設場の再生を見ながら一回アーケードを取らないといけないんですね。で取った後に今後アーケードじゃあ同じように付けられるかなると、まあ法的な問題、
法的には無理っていうのはもう出てるんですよね。
あの法的、
まだやりようがあるんですか。あ
の法的をですね、法の法をまあクリアちゃんとしてもらいたいということを、
クリアしてもらいたいというリクエストしてる、
あとは再度一番問題点はやはりこの予算のお金の問題、あとは維持管理の問題とかですね、まあ、それが今課題になっているのと、
これあ
の
猶予がされない、時間的な猶予がないっていうのが、この公設市場に直接こうアーケードの片側がくっついてる形になるので、
確かに
再整備しようと思うとどうしても片方を外さなきゃいけないんで、そうするとアーケード自体が成り立たなくなるよねと。
当時の工法はその沖縄鉄筋コンクリートのところが多いから、そこのビルに直接あのアーケードをくっつけるっていう候補が取られているってことですよね。それは平和通りもそうで、そうするといろんな利害関係者が出てくると。
だから平和通りみたいに自分たちでつけたアーケードで自分たちの責任でどうするかっていうのは議論がまだしやすいのかもしれないんですけど、
だから通りごとにこれ意思決定してるんだよね。
そうですね、
僕らからすると面の問題だろうと思うんだけど、彼らからするとやっぱこの戦線で意思決定をしてるという
市場の場合はぐるっと囲む形でアーケード今あるので、いくつかの通りが出てきますし、それが時期を同じくしてこのアーケードをなくならなきゃいけないタイミングにどう対処するかっていうことなんですよね。
一時はもう必ずこの建て替えにおいて外さないといけないっていうのはもう一つ条件になってるわけですね。
ただ今まあ、アーケードに、リスト免じてる、まあ、商業者から見れば、アーケードを残したままで、できないかと、ま
あ、那覇市の都合でこの公設市場再整備するわけだから、アーケードは那覇市のものではないわけですよ、それを那覇市の都合で変えるのであれば、なんとかそのアーケードに触れずにできないのっていうところの可能性をまず探ってほしいと。
素人考えですけど、打ち付けてあるもんだから一回外さないとダメなんじゃないのっていうのは単純に思うんですけど、なんか大体の仮アーケード
なんかそれがなんかないのっていうところの議論をもうちょっとしたいということなんですね。
ようやくね、今皆さんもやっと当事者になったわけ
です、ね、
それで周辺の店舗が当事者としてやっと語り出している
っていう段階なんです。そうですね。でそれでそういう、まあ、今年度、まあ、今年度はですね、それがもう優先的な、周辺のアーケードの問題、まあ、仮設市場の周辺の合意形成の問題とか、がこれをまずどうやって本当に、まあ、いろんな知恵を出してですね、これはただ行政だけじゃなくて、周辺の商店街の、まあ、当事者の方々も、また民間の専門の方も入れながら、まあ、代替案みたいな形ができるのかどうかを含めて、それとまあ、アーケード化自体ですね、先ほど言ったとおり、まあ、今全国的にも同じような議論がされてるんですね。
本当そうですよね、はい、周辺はそういう事例たくさんありますよね、撤去した事例もたくさんありますもんね。
あと撤去した後に、アーケードじゃなくてアーケードと類似したような第三案的な、そのアーケード的な、を導入している、都市もあるんですね。
なるほど、なるほど、
はい、だから今後、まあ、先ほど言ったとおり、まあ、これはまあ、アーケードに関してはいろいろ消防とか、まあ、建築とかいろいろ、まあ、法的なあれもクリアしないといけないんですけども、あとあとそれあれちゃんと維持管理が本当にできるのかどうかとか、それを踏まえた、アーケードに近い構造物が、できないかというのはやはりその模索はしないといけないのかなと、まあ、それ流れで、今の那覇のこの街はらしい、まあ、アーケードの新たな魅力を発信ができるような 形を、まあ、今後模索しないといけない、いかないといけないのかなと。ま
あ那覇最大の観光資源がそこにあるってことを考えると、あの機能だけ整えればいいっていう話でもないんですよね。ここにやっぱり観光客が来ても楽しい風情というか、なんかそのようなテイストがないと無視されちゃう。
そうですね。
そっぽを迎えちゃう。
そうですね。で、あとは今まあ、外国人観光客も増えてる流れで、やはり今のこの町側のこの価値がですね、やはり共有がですね、いやいやされやすいのかなと、特に台湾とか、香港になるとやはり言葉は通じなくても、もう雰囲気的で、いやいやすぐもマッチができるという流れで、やはり今実は今マッチはのそのあまあ今建て替えの問題もいろいろあるんですけども、価値が出てきてるんじゃないのかなという流れで、まあいろんなまあ飲食店とかいろいろ店舗の出店がですね、高まって、まあ本当にまあ秋もう15年前と違うのは空き店舗率がだいぶもう
飲食店がそこの空いたところを全部埋めて、
そうですね、
まだ投資余力がある感じですよね。
あるし、また飲食店以外な店も結構
雑貨屋さん
とか、ね、雑貨屋さんとか、またこの高級的な靴屋さんとか。結構そういうお店も出てきているのと、あと僕もちょっと前から懸念出たサンライズがですね、まあ本当に今空き店舗率がだいぶ改善されて、で、まあ、近年は、まあ、あちらの商店街の方々とか、はい、商売人を中心にした、実行委員会作って、サンライズマーケットが定着して、結構、利害が出てきているということの中で、本当に今、まあ、高瀬芝中心にした、はい、エリア、桜坂もそうな、公園もそうな、マルシェブームになってるような、なってるような、見えますね、これは。
なるほど。だけど、この共有する課題っていうのを解決しないといけないことは山積してると。いや、ちょっと高度な自治能力が今問われてるんですね。
そうですね。
町側のね。
そうですね。
覇市の担当窓口としても、やっぱり一つの部署だったり課だったりするので、それだけで全てが範囲カバーできるかってなかなか難しいところもあるので、これは那覇市としてのもう少し大きな意思決定も必要になるでしょうし、もっともっと市民との共同っていうのが必要になってくるんではないかなと思いますね。
ここ深めるとかどうかわからないけど、だから街中振興課って単独であるんじゃないのってちょっと思ったりするんですけど。
それで、通常、日常な平時ならいいんですけど、今、まあ、緊急事態なわけですよね。で、それに対しての対応ができてるかって言ったら、今、ほぼできてないっていうところだと思うんですよ。だからまあ、市場の建設室も作ってますけど、まだ足りてないところがたくさんあるんじゃないかなと思ってます。
なるほどね。僕はそのための課だなっていう認識、
名前はそうです、ただそこにちゃんとマンパワー避けてるかって言ったら実質そうじゃないのかなというところですね。
ただもう今年度から、那覇市経済観光部那覇町中振興課だったんですけども、
あ、変わったんですね、
名前がで中が取って、那覇町振興課、になって、これは
どんな意図なんだろう。
いや、これは基本的には今まで中心市街地活性化っていうのが一つの事業と、まあこの中心商店街エリアの一つ商店活性化を支援をするというのが、今那覇市全域の商店街のあれも面倒を見るような形になったということで、まあ今後那覇市内の商店街の自治調査をしながらどうやって支援をしていくかというの業務が出たもんで、中が取って、那覇町中で那覇町振興課になったという。
そうか、そうか。じゃあ少し分散するってことですね。まあ、それこそ我々の首里とか、
五六
とか回しとかのところも担当になってくると。
はい、そうです。
そうか。なかなか難しいですね、この首里側としては、まあ確かに、このお話もしてほしいなと思う反面、今、確かに緊急的にたくさん判断を要するとかだから、より一層やっぱ自治力が、
そうですね。で、今、今後ですね、先ほど、まあ、この街づくり会社の議論と、まあ、これ国際通りでもいろいろ議論、今、まあ、過去の経緯もあるし、今、まあ、那覇の街側の中でも、やはり今後街づくり会社と、あと今、うちの公設場組合も、まあ、任意団体なんですけど、まあ、外の法人化、 はい、事業共同組合的な法人化を持って、うん、やはり今後の公設の再整備、うん、あとあの公設は建てた後の運営をどうしていくのかというなると、これは実は市民会館とも同じ課題なんですけども、今の那覇市の場合はあの指定管理者制度がいろいろ問題があって、はい、今結構まあ市民会館もそうなんですけど、5年は直営でやろうと、
直営で
やろうと、で多分公設市場も、うん、まあ5年ぐらいは直営して、うん、でまあそのを踏まえてから、あまあ指定管理なのか、はい、随意なのか含めて考えていこうというのが、うん、今ちょっと那覇市のその公設の、うん、運営についてがちょっとまあちょっと変わってきているのかなということで、うん、まあその中で今後この公設市場建てた後の受け皿をどうしていくのかということを、うん、まあ今後まあ街づくり会社含めてのあれもいろいろ、まあでも自治ですよね、
うん、まあ周辺店舗も含めるとね、公設市場単体だけだと、うん、あの今まで通りの箱として管理だと思うんですけど、これは波及する話なので
、そうですね、
そこの人たちも国際通りも含めて巻き込んでの自治とか、うんうんうん、 それだと街づくり会社も少しリアリティがあるのかな、
うんうん、でだから今後その、まあ、国際通りの、まあ、連合会また今後街側とも、うん、今なかなか接点がなくてですね、まあ、今いろいろトランジットモールの問題もいろいろあるんですけども、はい、やはりその点は今後、まあ、国際通り、また町側と、今後、この、ある意味、自治のあり方とか、うん、ある意味で合意形成のあり方、含めて、再度これは、当事者としてですね、どういう方向に持っていくかっていうのは、これはもう、議論はしないといけないのかなと。
なるほど、うん、今、観光が絶好調だから、今、やっとく議論ですよね。
うんうん、そうですね。うんうん、で、まあ、そういう、だから今、本当に、まあ、ある意味ではもう、本当に今、ちょうどもう分岐点なんですね。
本当ですね。
もう国際通りも分岐点、町側も分岐点、で、まあ、いい意味では分岐点で、あとは今、まあ、これはまあ、まあ、いろんな判断が出てくると思うんですけど、民間投資力が、相当も
ありますよ、
入ってきている
だと海外とかからだって今はね投資受けられるっていう時代だと思うので、うん、ここお金は、うん、
でだからある意味では公的な、うん、結局投資よりは、うん、今民的な投資の方がもう上回ってるんじゃないのかなという流れで、結構その点は、まあ、小規模もそうなんですけども、まあ、いろんな方がいろんな度合いで関わってきてるの
ね、そうすると、やっぱ受け皿としてのまちづくり会社みたいな議論は出てくるわけですね、この投資をどう使っていく
と、あとは役割分担ですよね。
なるほどね、うん、そうか、いや、じゃあその中でね、もうそろそろ締めないといけないんですけど、じゃあ、中村さんたちのような、まあ、間違い関心のある議員さんとか議会をね、に期待することっていうのは、どう、なんですか？
この、まあ、議会に期待することっていうのと、やはりまず一つは、本当にこの実態把握が、何しもそうなんですけども、我々とも本当にできてるのかどうか、根本の実態把握がですね、いや、今、本当にもう、5の3年前と2年前とかかって、もう1日1日、1年1年、も実態が変わってきてるんですね。で、まあ、それの把握と、あと一つは、今後、この、まあ、公設市場を確認した、この町づくり含めての、まあ、エリアの、一つのグランドデザインをもう一回共有することと、あとはまあ今那覇町中振興課だけがちょっとやってるような形なもんだから、もう少し横断的なその今後町側の将来を見据えた、これはあの民間の老朽化対策もそうなんだけども、ちゃんと実装具体的なプロジェクトチームを作って、民間と連携しながら、やはり今後この町側の、ある意味はその戦後処理という位置づけでですね、やっていきて、今後、まあ沖縄県を、まあ日本を代表する観光資源をどう魅力として位置づけていくのかと、魅力を位置づけることがやはり大切なのかなということは、議会もちゃんと関わっていただきたいなとは思ってますけどね。
ちゃんとついてこいと、議論にっていう話です
ね。
ね、そうですね。なんかありますか？
やっぱまあ、議員の中でも、その、よく買い物に行くよという人もいれば、話し合いに、あの、お前に参加している方もいて、ただまあ、それで温度差は結構、バラバラだなという感じはするので、もちろん政局ではないところで、しっかり現実を見ながらですね、まあ、どうすれば、那覇市民にとって、この街がもっともっといいものになっていくのかということを、まあ、前提として、そうそう、議論を引っ張っていくような形に、していきたいなと思ってますね。
なるほど、はい、ということで、すみませんお時間でございます、はい、あのアグリンさん今回ありがとうございます、
は
い、
よろしくお願いします、はい。